信じる者はやり遂げる。株式会社アナザーレジェンド稲月です。
インタビューの北村明子です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はですね、前回の続きなんですよね。前回リスナーさんから、はい、質問をいただきました。改めてもう一度ご紹介しますね。信念とは、形のない抽象的なアイデアだと思います。たくさん勉強すればモテるかもしれないけれど、これを持つ方法はありますか、という質問をいただきました。
はい、ありがとうございます。なかなか、まあ、前回もお伝えしてますけど、なんか難しい
ね
ーテーマですよね、本当に。
信念の持つ方法って、って感じで、なんか前回ね、ちょっとわちゃわちゃ二人で信念談義をして。
そうですね、
はい。
まあ、前回はね、すべてのものは二度作られるということで、まあ、一旦ね、頭の中で作ったものを、その、作っていく、
そうそう、その観点がなかったから、なんかすごい新鮮だったし、確かにそうだなって、なんか新しく、なんか改めて思った感じです。気づいた感じです。
そうですね。
うん。
で、まあ、今回は信じるものはやり遂げるということで、
うん。
まあ、できると思ったらやりますよね。
そうですね。で、そう、あ、これやる、できそうって思ったものはやります。
ね。
うん。
お百度参りなんかもそうですけど、まあ、ね、やっぱり宗教的なものをちょっと事例に出すと語弊が出るといけないのであれなんですけど、でも、例えば、100回、思いを持ってですね、
はい、
一生懸命お祈りし、申し上げたら、
うん。
うん、きっと、叶えられるはずと。
100回通うってすごいことですもんね。
ね。
うん。
そしたらもう、やっぱり、もう、50回とか、まあ、80回ぐらいですかね。7、80回超えてきた頃には、もう背中からオーラ出てると思うんですよ。
ね、
思いが強すぎて。ただ、まあ、叶う可能性高いですよね、でも確かに。
高いと思います。
はい。
うん。
まあ、そのぐらい人間のね、思い入れというか、っていうのはすごく強いものがあると思うので、信念をその、自由にね、持ったり持たなかったり、今度こういうの信念にしようかななんて、こう、カタログで注文するかのようにね、選べたら便利ですね。
それいいな、信念のカタログギフト。ね、見たい。アマゾンとかで届けてほしい。ね、
この信念にしようなんですね。
そう。
ポチッと押して。
そう。来月これにしようみたいな。ね、そう。
いいですね。ね。これでも、例えば幼い子だったら、今度からこういうふうに信じるんだよ。これが正しいからねって、言い切っちゃったら、分かった。それが正しいんだねって、まあ、信念と同じように、いけると思うんですよ。
幼い子は素直ですから、本当に。
ね。素直な子だから。だけど、やっぱり、どんどん視野が広がっていって、大人になって、いろんな人のね、いろんな、考え方に触れて、
はい、
で、いろんなことをこう、思っていくと、だんだん、まあね、素直でもいらんないじゃないですか。
うん。
こう、すべて真に受けられないというか。
汚れていく、大人
が。ね、汚れていく、まあ、汚れていくのかどうかあれですけど。
疑い深くなっていく、大人になると。
そうですね、そうですね。
素直じゃない。
いやいやいや、僕も本当耳が痛いですけどね。まあでも、なんだろうな、どの人が正しくないというよりも、選べていけたら一番いいなというふうに思うんですよ。
はい。
で、これ自己肯定感も結構関わってくるんだと思うんですよ。
自己肯定感。
うん。はい。まあ、その人に対してもあるかもしれないけど、こう、まあ、自分自身がやっぱこうと決めたらこうだ、みたいなね。
うん。
で、自分自身が見てきたものとか、触れてきたこと、勉強してきたことが、バックヤードがあれば、これ間違いないってこうなるかもしれないけれど。
はい。
まあ、何もないなら何もないで、まあ、誰かね、正しいと思える人がいて、この人が言うんだから間違いない。まあ、それでもいいかもしれないけれど。一番難しいのが多分、 すごくね、知見もあって、
はい。
見識広くて、で、賢い、まあ、賢い方というか、視野も広く持っている方って、割とこう、逆に今度、その、こうだみたいにすごくなりにくいんだと思うんですよね。
経験と知識が邪魔をするみたいな。
特に、うん、特にその、自己肯定感が低めの、なんていうのかな。まあ、頑張り屋さんすぎる人というか。
はい。
なんていうと、その正確さを求めたりとかね、完璧さを求めたりとかしてしまいがちで、余計このエネルギー出てこないみたいな。だ何を聞いても何を見ても、なんですね、こう、斜に構えちゃったりとか。まあ、僕自身もそういうところあるんですけど。
あ、そうですか。意外。
どっちかなんですよ、結構。なんかこれは斜に構えちゃう、これは行くぞ、みたいなね。
でもそれってそうかも。なんか、全部が全部素直にはなれないです
よ
ね。
まあ、難しいですよね。で、まあ、その、カタログの話に戻りますけど、この信念も持ちたいってことですから。
はい。
ご質問が。
そうですね。
まあ、そういうところでいきますと、ちょっと一つね、おすすめの方法があるので。
お、何ですか？
まあ、僕はセールスやってるので、例えばクロージングがテーマだとかね。
はい。
今度からちょっと、ガーデニングの知識を身につけたいなとか。まあ、今度ちょっと、あれ学ぼうかなとね。この試験受けようかなと。まあ、いろいろありますけど、何かやろうかなと思ったときに、まあ、もしくはこういう価値観ってどうなんだろうって思うとか、コミュニケーションについてちょっとプロになりたいなとか、まあ、なんか思うじゃないですか。
はい。
思ったときに、信念レベルで、思いたい。としたときに、似たような本を、これいいかもって思う本を、10冊ぐらい買ってくるんですね。
10冊。
まあ、5冊でもいいんですけど、まあ、10冊近く。買ってきて。で、バーッと読む。もう斜め読みレベルでバーッと読む。
はい。
そうすると、何が起こるかというと、その、まあ、中には、人生を変えてくれるようなね、名著だと自分に感じられるようなすごくいい方に巡り合えれば、まあ最高ですけど。
はい。
そうじゃなくても、各専門家の方が自信を持って書かれてるわけですよね。
そうですね。
で、多くの方が証明している、その、最低限の基本というのは、この斜め読み10冊の中で10回繰り返されたはずなんですよ。
ほうほうほうほう。
まあ、もしくは8回でも9回でもいいんですけど。
はい。
で、その人のこだわりって、1回しか、その人しか言ってない。まあ、著者といえど、機械じゃないし、セカンドオピニオンも必要ですからね。そういう意味で、その、バーッと読むと、まあ、みんな言ってるからこれは間違いないなっていう、ことが、こう、抽出されていくと思うんですよ。
はい。
それが、それこそが、それを信念に持ってれば、まあみんな言うから間違いないっていう、まあ客観的に考えれば考えられる人って、結構、こんな風にすると、ロジック的にこう、バックヤードとして持てるじゃないですか。
ちょっと分かってきたぞ。本をたくさん読むことによって、その、結局、書いてあることって、共通してたりしますよね。
そう。
表現が違うだけで。
そう。
そのことですよね。そういうこと
です。そうです。
わかった。はい。
なんだけど、たくさん勉強しようって思って、片っ端から10冊も読むの、すごい大変じゃないですか。大変だから、その斜め読みするんですよ。
なるほど。はい。
太字のとこだけ読むぐらいな。目次と太字とね、何前書きと後書き。
はい。
だけ読むみたいな。
うん。
そうすると、その、肝心なことだけが、やっぱり反復練習されるんで、
そうですね。
そうすると自動的に10冊斜め読み終わった頃には、まあ、おそらくこんな感じだね、みたいな。まあ、そんなに遠くないことが。で、これ今度、10人に話すと。
はい。
最近こんなこと思ってんだよね、みたいな。 で、10人の人と会話すると、またその人たちは、その、みんなこだわりがあるわけじゃないですか。
はい。
そうすると、大体あ、こんな風に考えてんだね、みんな、みたいな。
ああ、うん。
で、その 10冊の本と10人の人とのやりとりで、
はい。
もうほぼこれに間違いないな、みたいな、こう、路線って、こう、生まれてくること多い気がしますね。
ああ、なんか、わかったわかった。すごいイメージが、
ね、うんうんうん。
き始めました。
そうそう。
うん。
専門家の方々のオーディエンスと、
うん、
一般の方々のオーディエンスを聞くと、うん、大体おそらくここの辺だみたいな。うん、
そうですね、
うん。で、ちょっとそれ力強く言ってみたら、うんうん、あ、これ間違いないな、みたいなね。
わかったわかった。専門的な方の意見を10パターン取り入れ、でも結局書いてあることって大体共通してますよね。
そうそうそうそう、そう。
ね。で、それで、まあ身近な人10人に話して、で、きっとそこでもらうフィードバックって、いろいろですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
で、いろいろある中で、あ、この人の意見、すごい自分に近いなとか、
うんうんうん、
あ、この人とはちょっと遠いなとか、
うんうんうん、
そういう見方もできるなみたいな。
そうそうそうそう、そう。
自分の立ち位置が分かりますよね。ね、その信念の立ち位置が。
うんうん、そうそうそう。そうすると、そんな風に持ってると、まあ、なんて言うんですか、こう、自分がね、信じるべきところにこう、行けるというか。
なるほどね。自分なりの、その専門家も取り入れ、一般の人も取り入れ、中で料理ができてきますよね。
ね。
うん。
そんな感じ。そうするとなんか、
うん、
カタログで注文したような状態になれるかな、みたいな。
ちょっと待って、ちょっと待って、途中まですごい良かったのに。途中
までやってて。すっごい最後軽くなっちゃった。
そう、すごいなんか日常生活になっちゃった。
でもそれ繰り返してると結構なんていうんですか、どうですかね。うん。まあ、実際このポッドキャストで喋ってることも、じゃあ、
はい、
じゃあどこも、全部フルにね、自分自身が考えたアイディアかっていう話になってくると、そんなことないわけじゃないですか。
もう、それはやっぱりいろんなところから取り入れてね。
ね、人は誰でもそうでしょうけど、多くの本を読んで、多くの映画見て、うん、いろんな人と関わって、
はい。
いろんな体験の中で感じることが自分の考えになっていくわけだから。
そうですね。うん。うん、
で、考えを発信してるうちに、やっぱり自分のこだわりだったり、信念だったりになってくんだと思うので。
そう思います。
ね。
うん。
それをまあ最短距離でやろうとなった時に、こんな方法になるっていう。
なるほどね。うん、なるほど、なるほど。
と自分は解釈してるんです。
なんかものすごい、腑に落ちました。なんか。
ありがとうございます。
私が、リスナーさんの質問に対して、私が振り落ちた状態だったんですけど、まあ。つまりこの質問者の方は、まあ、信念ってね、まあ、形がないですよね、っておっしゃっていて、うんうんうん、たくさん勉強すれば、いいかもしれないけど、
うんうん
うん、もうその方法ありますかっていう質問だったから、
うんうんうんうん、
稲月さんとしては、本をたくさん読んで、専門家の意見を取り入れ、あ、でも大体これだよなっていうのが、専門家で共通してらっしゃるので、
うんうんうんうん、
でそこで、他の人の意見聞いて、これ、あ、自分はこれだっていうのがね、
うんうんうんうん、
再構築していくみたいな。
うんうんうん、
あ
ね。
そこですね。
まあ、この人の意見とこの人の意見噛み合わないみたいなことがあるけど、まあ、その噛み合わないのも自分なりにこう、咀嚼できるじゃないですか。
そうですね。
ね。
うん。
こういう時はこう、ああいう時は、みたいな。
うん。うん。うん。
そういう、その隙間っていうのかな。
うん。
だね、意見ばっかり集めて、そうすると、じゃあ、ただの、何ですか、ハリボテの、付け合わせかよみたいに感じられるかもしれないけど、実際にはそうじゃなくて、やっぱそこに、その、隙間があるわけですよね。行間が。
そうそうそうそう。そうですね。
そこに自分の体験とか何かが入り込む。
うん。
それが自分の意見になる。
そう。自分なりに消化したりとか、解釈が加わると、
そう。
自分のものになりますよね。
ね。
うん、
だから常識なんかも正確にはね、100人いたら100通りあるわけですから。
そう、ほんとほんと。
うん。
うん。
うん。そうですね。まあ、そうしていったらいいかな、なんて思っています。
うん、よくわかりました。
はい。
ぜひ、稲月さん流の 信念の持つ方法というのをお試しください。
ありがとうございます。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。